皆さん明けましておめでとうございます。24年が終わり、新たな年25年が始まりました。今年も皆さんと共にこうして年の始まり礼拝をもってスタートできますことを感謝でございます。もうあれですね、21世紀になって四半世紀が過ぎたわけですね。25年早いもんだなと思いながらこう振り返っておりました。昨年なんかも振り返りますとね、昨年2024年っていうのは実はこう波乱の幕開けであったとなったわけですね。元日ですから、まあこのね元旦のお昼以降ですか、1月1日のお昼以降、あの能登半島で大きな地震が起こったのがちょうど1年前なんですね。でさらに1月の2日には羽田空港にて JAL と海上保安庁の飛行機が接触というか衝突をしまして大事故が起こったっていうのが、まあ去年のスタートだったわけです。不安の中で1年が始まったわけですけれども、1年振り返って見るとやっぱり、ちょっと暗い世情だったなというようなことを思う。だからこそですね、2025年は平和と喜びが世界を満たしますようにと願ってやまない、まあ、そんなことを思いながら今日もですね、御言葉からじゃあこの1年をどう歩んでいこうかっていうことを聞きたいなと思っております。この元旦礼拝でお話をする箇所といいますのは、私たち久留米教会がその年度の主題聖句にしている箇所を選ぶようにしております。あの街道の私から見たら右、皆さんから見たら左の方にその掲示がされておりますが、今年度の久留米教会の年間聖句はコリント書の第1、12章13節です。なので今日はそれに前後する形で12章12から27節を選びました。このコリントの信徒への手紙というのはパウロがコリントの町の教会に宛てて書き送った手紙です。パウロという人物は紀元1世紀キリスト教がイスラエルの片田舎の信仰であったのですが、これをですね地中海世界へぐっぐっとこう拡大し伝道していった、そんな原動力の人物です。彼の伝道の仕方というのは古代世界の各地域にあります中心都市ですね、そのような中心都市に移り住みまして、そこで働きながら伝道をし、数名の信徒さんができたら家庭集会を作り指導をし、それがある程度の集まりになってきたら教会の働きをその地域のね、その町の教会のメンバーに託して自分はまた次の町に移動するっていう、こういう仕方でパウロは伝道しておりました。まあ、ですから類に漏れずこのコリントという町もまた古代ギリシャにおいては非常に大きな町だった。私たちね歴史なんかで時々名前聞いたりするんじゃないかと思いますけど、例えばアテネとかですね、スパルタというそういう町と同じく並ぶほどこのコリントという町は巨大な都市でした。地域の商業の中心地であり、さまざまな人種民族が混在する町です。文化宗教もまた混在している。だからそのコリントの町の教会に集う人々というのもまた出身とかね、生まれ育ちとかそういう面ではさまざまな違いがあった。そういう人たちがこう集まってきますとね、結構揉め事って起こるわけですよ。当たり前ですけれども、私にとってこれが当然と思ってるけど、こっちの人から言ったら全然当然じゃない、どころかそれはちょっとおかしいんじゃない、なんていうことがありますと、そこでいさかい揉め事が起こったりするわけですね。特にユダヤ人にとっては、旧約聖書のレビ記なんかの中でこれこれの食物は食べちゃならんみたいな、そういう規定があるもので、食べちゃならんと思っているものを他の出身のね、他の民族出身の人が食べてたりしたら、うわっとかって引いちゃうわけですね。そんなところでやたらと不和が起こってきた。パウロという人はそういう人々のいさかい不和をどう一致させていくかということに苦労をしたようで、私たちが今日読みますコリント書の中でもさまざまな一致を説いている、そういう箇所の一つが実は今日の箇所になります。 先ほど詩式の方に12節から27節読んでいただきましたが、今朝私はこの箇所の中で3つのポイントを皆さんと一緒に抽出してみたいなと思う。今からご一緒に見ていきます3つのポイントというのは、実はそのままこの2025年を歩み出そうとしている私たちに対するヒントだというふうに思います。じゃあ3つのポイント何か、順にご一緒に分かち合いたいと思いますが、1つ目は違いを否定しないっていうことです。違いを否定しない。13節ですね、読ませていただきます。つまり一つの例によって私たちはユダヤ人であろうとギリシア人であろうと奴隷であろうと自由な身分なものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。最初に誤解がないように言っておきますが、奴隷と書かれてますが、奴隷ってね、首に輪っかをはめられまして、足首にもね、重たい重りがついたやつをねはめられてて、重たい石なんか運ばされてね、途中で転んだりすると「何やってんだビシッ!」みたいな、そういう奴隷ではありませんで、ここで言ってる奴隷っていうのは家の使用人というようなイメージで見ていただいた方がいい。家のさまざまな、ね、役割を持っている使用人です。でもちろんその古代社会におきまして、使用人というのは主人の財産というふうに理解をされていますから、そういう意味ではちょっと現代ほどの人権というものはなかったでしょうが、でもそれでも例えばね、出エジプト記で強制労働されているイスラエルの民のような、家畜扱いではない、そういう人々のことが奴隷と言われています。いわゆる身分の違いだったんです。でここではその奴隷と主人なんて言っておりますが、で実はそれ以上にちょっと根っこが深い区別というのが、ユダヤ人とギリシャ人という違いなんです。でこれは単なる出身民族の違いではなくって、これは支配関係を表す言葉です。ギリシア人というのは非常に広い意味でローマ帝国の民、民衆でして、一方でユダヤ人というのはローマに支配されている側の民族です。社会的にはそのギリシア人の方が支配者層、ユダヤ人の方が支配される側なんですね。だから力関係というのははっきりしているけれども、ユダヤ人たちは、私たちは旧約聖書以来、先祖であるアブラハムが神様からお前の一族を救おうと約束されているって、その約束を誇りにしてましたから、社会的な立場で言ったら非常に弱いんだけれど、宗教的には私たちこそがエリートだみたいな、そういう反発を非常に強く持っている。そんなところでこの両者っていうのはさまざまな部分でいさかいがあったわけです。でパウロという人はそういう、もちろん彼も古代人ですから、そういうね、人々の感情とかいさかいとか格差とか、そういったものは十分に分かっているでしょう。分かった上で、面白いことに13節、ユダヤ人であろうとギリシア人であろうと奴隷であろうと自由な身分であろうとって語ってるんですよ。これね、私たちの感覚から言うなら、私たちの間ではね、互いにこう何でしょうね、こう差別関係とかね、支配関係はないとかっていうことを言いたいのであれば、私たちはユダヤ人ではなくギリシア人ではなく奴隷ではなく主人ではなくで全部否定した方が良さそうに見えるんですよ。全部否定して私たちみんな一緒って言った方がすっきりするように思うんですよ。しかしパウロという人はそうではなく、ユダヤ人であってもギリシャ人であってもって全部のことを否定せずに丸ごと受け止めてるんですね。その上で、いやそらね、全部否定してしまってもいいかとは思うんだけど、でも否定したところで否定しきらんもんってあるじゃないですか。ねえ、 未だに覚えてるんですけれどもね、私ずっとあの出身が福岡でしてね、高校の時に同級生が久留米から通ってましてね、遅刻してきたんですよ。で遅刻してきまして入ってね、最初の先生に対しての言い訳で、ガバフとかヘビがおったとですよって言われた時にはびっくりしましてね、どこの訛りだっていうふうに言った記憶があるんですが、そう言ってる僕もまた博多弁でしっかり訛ってたわけですね。みんな自分を基準にしちゃうから、違いっていうものをねつっついたらどうしようもないというか、もういくらでも出てくるわけですよ、ね、違いを否定したってしょうがない。いやむしろパウロという人はそういう違いはあるよって否定しないんだ。違いはある。しかしパウロが注目しているのは13節において、違いがあろうと皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったんだ、つまりイエス様によって違いがある者たちが皆救われたんだって言ってるんです。私たちが今目にしたい、目に留めたい一つ目のポイントは、互いの違いを否定しないっていうことなんです。じゃあ今日の箇所に見出す2つ目のポイントは何か。それは違いにおいて上下関係を作らないなんです。14節以下でパウロは人々の違いを体の各器官に例えています。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。全てが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるのでしょう。だから多くの部分はあっても一つの体なのです。パウロは体にはさまざまな器官があって合わさって一人の人間になってるでしょって、同じように私たちはねってこういうふうにね、キリストの体であってねって語っていくんだけど、この話の流れで私注目したかったのは21節なんですね。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えませんって。これお前たちはいらないって言ってるっていうのは、明らかなそこに上下関係があるって思いません？立場の強い者が、力の強い者が弱い者に向かってお前たちはいらないって役立たずめみたいな、そういう明らかなここには上下関係がどっか示唆されている。もちろん目の方が、ね、足よりも上だとかそんなことは全然思っておりませんけれども、あてか、ね、でもここで言ってる言葉っていうのはおそらくかなり、はっきりとした上下関係を意識してるんです。それこそ13節の中で書かれているようなユダヤ人とギリシア人、奴隷と主人といったような明らかな身分制度があったことを前提にしているでしょう。しかしパウロは自分たちでいるとかいらんとかって決めるのってバカバカしくないっていうことを告げてるんですよ。どうして私たちはすぐに物事に上下をつけようとするんだろうか。これ現代人においても一緒でしょ。この年末年始なんかもそうですけれども、格付けとかですね、ランキングとかっていうそういう番組結構多いじゃないですか。ね、もう何でもかんでもランキングつけてどこそこが1位わーみたいな盛り上がりを示すけれども、そんなランキングって果たしてつけれるのって時々思うんですよ。今日は元旦ですからね、元旦にちなんだちょっと令和で言いますと、皆さん今日朝からお雑煮食べた方もあるんじゃないかなと思うんですね。お雑煮って今回ね調べてみますとね、お雑煮って地域によって全然出汁といいますかベースが違うでしょ。関東の方はお醤油ベースなんですね。で関西の方はお味噌がベースなんだそうです。で一方こう福岡なんかではトビウオのあご出汁なんかがこう多い。で今回調べてみてね、へーって知ったんですが、関東が味噌を使わないっていうのには理由があるそうで、でそれは味噌をつけるっていう慣用句があるでしょ。 で、味噌をつけるっていう慣用句は失敗して面目を失うっていう、そういう意味を持つ言葉。面目を重視している武家社会が強かった関東におきましては、新年早々味噌つけるわけにはいかん、つまり新年早々失敗するわけにはいかないっていうことで味噌を嫌ったっていうふうにこう言われてるんだそうです。ああなるほど、確かに武家社会の影響っていうのは他にもありまして、あのうなぎのさばき方も関東と関西違うじゃないですか。関東の方は背開き、関西の方は腹を開くわけですね。でこれもなぜって言いましたら、関東は武家社会ですから腹を切るっていうのがこう切腹を連想させるからよろしくないと、だから背中の方をこう裂くんだそうですよ、ね、そういうあれこれの違いがありますよって、ね、お雑煮一つとってもベースから何から違いますよって、それを見ながらどっちが上って言える、私なんかに言わせりゃどっちだって押し切りゃいいじゃないと思うし、なんなら全部食べたいぐらいに思うわけですよ、ね、そこに区別を作るランキングをつけること自体が実は誰の観点なの、バカバカしくないって思うわけです。大事なことは違いを認め合うこと、ある種面白がること、そして受け入れ合うこと、上下関係優劣をつけないこと、それがパウロが私たち一人一人を体の器官に例えながら、みんな一緒にキリストの体なんだよって告げた、そんな真意なわけですよ。二つ目に分かち合いたいことは上下をつけないっていうことです。じゃあ三つ目のポイントは何かと言いますと、先ほど見た21節のようにお前はいらないなんて言っちゃならんよっていう話をした直後、22節にてパウロはこう告げてくんですね。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なんですって。パウロは弱さを重要なポイントだって告げてるんです。分かち合いたい3つ目のポイントは弱さは大事っていうことです。弱さ、それは誰しもが持っているのにあまり人には知られたくないなと思うもの、弱さを恥ずかしいこと、未熟なこと、欠点、落ち度って考えますから余計に隠そうとします。でもね、今弱さに私たちは改めて目を留めたいなと思うんです。昨年今福岡の地方連合の、ね、お役をいただいていろんな会合に出席をしているんですけれども、そんな参加していた会合の一つで、そこに参加をしておりました西南大学神学部の教授、大変親しい方でして、でその方からですね面白い話を伺ったんです。昨年神学部の中で尊厳をテーマにした研修会が行われたらしい。でその際講師であった方がですね話したのは、多くの人は他人と関わる際に自分の弱さを隠そうとするでしょと、でも弱さは相手を知り相手とつながるための大切なポイントなんです。人は弱いからこそ弱さを通して他者とつながっていけるんですっていう話をしたんだそうです。失敗や辛かったことを隠さずに話す、そのことによって確かに相手との距離は縮まるしね、共感とか理解が生まれてくるもんじゃないですか、ね、本当に最近起こった一例を挙げますとね、24日の夜イブ礼拝で皆さんと一緒にここで礼拝を行いました。あの日のお話ではイエス様の誕生はね、私たちが今も神様に愛され伴われて生きてるんだよっていう証なんですよって、だから私たちは自分たちに課題があってもね、イエス様がいてくださる、伴われてるっていうことを喜ぼうね、メリークリスマスなんて言いながらお話ししたわけです。さて問題は翌日の25日の朝に起きるんです。25日の朝の10時から有志の方々と一緒に入院入居中の仲間を訪問するべく、クリスマス訪問するべく、私は朝からですね車内の掃除をしていた。で、内装をねハンディークリーナーでガーッてやりまして、で、外装はもうこれはガソリンスタンドに行って洗おうと言ったんですよ。で行きましたらね、本日洗車半額って書いてありまして、これはいいって言うんで、普段はしないんですけどパワフル洗車モードっていうので使って、車を洗うわけですね。 洗い終わりまして、確かにピカピカだと思って教会に帰ってきて、バタンってね、車を出まして、ふっと何気なく見た時に、なんか違うなと思ったんです。なんか違うなの後に、あーって気づいたのは、後部ガラスのリアワイパーが折れてるんですよ。ないんです。はぁと思って、急いでスタンドに取って返しまして、洗車機見ましたら、洗車機のそばにそのリアワイパーがボテッと落ちとるわけですよ。で、店長さん呼んで、これどういうことって、修理してもらえんですかって言いましたら、使用説明の看板にワイパーなど破損防止の注意書きをしておりまして、と、養生テープも設置しておりますからって言うから、いや普通誰もしとらんでしょって粘ったんです。粘ったんだけど、いやその記録動画を見ましても、お客様のお車にテープが貼られてませんので保証ができないって言われましてね、こんな野郎と思ったわけですね。で、こんな野郎と思って、でもう時間を見ますと、もうあの訪問が始まっている、もう先に集まってきた方に、すいません先行ってくださいって言ってお願いをして行ってもらってて、自分も急いで行かないといけない、で、もうちょっと何かあったら後で来ますからねとかって言いながら、ガソリンスタンドを後にして行ったんですけども、その後にへこみましてね。へこんだ理由は何かって言ったら、そのワイパーが折られたことにへこんだ以前に、前日ですよ、前日の夜に、喜べない事柄が起こったって、イエス様がおられるんだから喜びましょうって言った本人が翌朝めちゃめちゃ腹立ててるわけですからね。もうね、なんかそのことに気づいて、だって牧師も人間だもんとか勝手に開き直りながらですね、ねえ、なんか人間臭いでしょでも確かにそういう失敗談ってなんかホッとするし、そのことをきっかけにしながら、ちょっとお互いに理解し合えるようになったりするもんだなっていうことをこう思うんだ。弱さとか欠点がね、ない存在、完璧なもの、完全なものっていうのは他の人を寄せつけません。だって必要ないって思われるから。でもね、私はこの、ね、弱さっていうものにこそ、実は人と人がつながるヒントがあるんだと思うんだ。パウロは言うんです。かえって弱さこそが、弱い部分こそが必要なんだって。先ほど私に弱さが必要なんだとね、いうそういう研修会出たんだよって教えてくださったその神学部の教授がね、続けてこんなこと語ってた。その研修会でね、講師がこんなことを言ったんだ。人をつなげてくれる弱さの象徴こそがイエス・キリストの十字架だったって講師は言ったんです。あ、そうかって。神の子であり、救い主であり、私たちの弱さも悩みも痛みも後悔も傷も涙も全部ひっくるめて引き受け、あの十字架にて死んでいってくださったイエス様、しかしイエス様ご自身があの痛みと労苦の中で、孤独の中で死んでいかれた、その姿をもって、私たちはそこに何を見出すかって言ったら、神の子であり救い主がそこまで徹底して私たちに寄り添ってくれたっていうことを知るわけでしょ。あのイエス・キリストの十字架の姿の中にこそ、私たちは本気で私たちに寄り添ってくださった、私たちにつながってくださった、その神の子の姿を見出すんだ。そして同時に、イエス様が十字架で亡くなった3日目に、神様はイエス様を復活させられた、その出来事は私たちに教えてくれるじゃないか。さまざまな納得のできない労苦があったとしても、それでも神様は私たちを見捨ているんではなく、ちゃんと目を留め手を差し伸べ働いてくださるんだよって。あのイエス・キリストの十字架と復活において私たちは弱くともなお神様に目を留められているって、そのことを確信させてもらえるんだ。今朝この礼拝の招きの言葉、第二コリント十二章の9から10節を選びました。こういう言葉です。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私、これパウロですが、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。 キリストのためにって書いてあるけれど、これもうちょっと正確に訳すならキリストのゆえにです。私は弱いかもしれない、しかしその弱いところにイエス様がちゃんと働いてくださる、私を受け止め補ってくださってるって思えるから、私は弱い時にこそ強くなれるって、そうパウロは告げた。まさに弱さの中に人と人とがつながっていける、いや人と神とがつながっていける、そんなヒントがあるんだ。今2025年の元旦、1年の始まりに私たちは礼拝に集いました。そこでご一緒に分かち合わせていただいた3つの七さ、それは私たちがこの25年をいかに歩むか、いかに生きていくかのヒントです。一つ目の示唆は、違いがあっていいじゃないか、違いは認め合うもの、否定しないもの。二つ目は、違いに上下関係を作らないということ。三つ目、私たちは弱さを大事にしよう、弱さは人と人、人と神をつなぐんだっていうこと。これがこれから1年を生きていく私たち一人一人の、そしてこの久留米教会の方向づけだと思う。私たちみんな神様に愛され、イエス様に伴われ一緒に生きております。そらね、いろんな課題があってどうしようかって悩むことあるでしょう。悩みも一緒に分かち合いましょう。もちろんすぐに解決できる事柄は少ない、でもね、一緒に頭抱えることはできますから。一人ぼっちで抱えるんじゃなくて、一緒に抱える仲間がいますから。だから私たちは神とつながり、教会とつながりながらこの一年を歩むんです。新しい年、私は願わくばこの教会にさらにたくさんの人が集い、一緒にイエス様ってすごかねって礼拝続けれたらなと願っています。どうぞ皆さんも、違いを否定しないこと、上下を作らないこと、弱さを大事にすること、そのことを思い返しながらこの一年過ごしていただければと願っております。一言お祈りをして新年の礼拝の終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝私たちは元旦礼拝に集いました。街道にて、またそれぞれの場とをネットでつなぎまして、ご一緒にあなたの御前に集って礼拝できたことを感謝いたします。今日私たちはコリント書から3つの示唆をいただきました。互いの違いを否定しないこと、上下関係を作らないこと、弱さを大事にし人と人とをつなぐこと。私たちはその3つの示唆を大事に思い起こしながらこの1年スタートしてまいります。神様が私たちを祝福し導いてくださる2025年に期待をいたします。どうぞ私たちの思惑を超えてあなたの御心を表してください。またどうぞ新たな年、新たな方と一緒にまた礼拝集わせてください。主の年の導きに期待をし、イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。